こんにちは、よなみれです。今日ですね、ちょっと塾生に質問もらったんで、ついでなんでちょっと動画撮りながら、塾生と喋りながらちょっと撮ろうかなと思うんですけど、その過去問ですよね。今日ね、その昼に、過去問解きながら自分の現状学力っていうのをね、こうちょっとなるべく数値化して具体化して、現状位置を把握するっていう話をね、ちょっとしてたんだけど、大事なのって要は大学のレベルがあって、で今自分の学力があって、その距離だよねを、なるべくこう具体化した方がいいわけですよ。じゃないと、これ別に絶対やれとは言わないけど、具体的に何をどれだけやったらいいのかっていうのが見えた方が、やる気出ると思うんですよね。英語ってあとどれぐらい勉強すればいいんだろう、500時間とか言われてもなんかもやっとしてるんですね。だから単語は何個覚えて、熟語何個覚えて、文法あと何台完璧にして、構文とかね、下線文、英文解釈の勉強もあと100台やるのか200台やるのか、長文だったら何本読めばいいのかとかっていうのが、いやこれ全然絶対なんかそのこの数やれば合格レベルいくっていうのはないんだけど、目安としてね、目安としてこれぐらいいきましょうっていうのはあるんですよね。それをまず勉強する前には把握すべきだし、勉強しながら、じゃあ今の自分の学力ってどれぐらいなのかっていうのを、ただの例えばセンターとかマーク100点とか150点じゃなくて、なるべくこう具体的に把握した方がいいと思うんですね。僕はやってたんですよ。例えば語彙レベルは自分どれぐらいって分かってたんですね、結構自分で。例えば英単語だったら、大体その6000語レベルを覚えたら、難関入試突破できるとか言われてるんですよね。6000語レベル、これは中1から覚えた累積の語数ですね。だいたい中学英語で1000とか2000とかって言われるんですよ。高1で2000、3000、だいたいセンターレベル4000語レベルって言われてるんですね。でターゲットとかシスタンはだいたい6000語レベルとかっていう、単語帳なんですよ。キクタンっていうシリーズはキクタンベーシック4000って数字がついてたりとか、6000ってついてるんですね。アドバンストで6000、あとデータベースっていう桐原書店の単語帳はデータベース3000、データベース4500とか、イーズナ出版の単語帳だったら EG4500 とかって、数字があるんですね。それは全部語数レベルの話をしてるんですよ。4500とかだったら、センターから、優しい私立入試ぐらい、地方国公立ぐらいかな、はのレベルだっていうのがある。だからそういうのを、なるべく把握して、あと何個ぐらい覚えたらいいかっていうのを、細かくじゃなくていいから、大雑把でいいので把握していた方が絶対勉強やりやすいっていう話を、してたわけですね。で今実際ね、塾生の子が慶応医学部の過去問を見てたということですよね。慶応医学部ってなると、ちょっと慶応っていう大学自体がかなりやっぱレベルでいうともう最高レベルなのと、医学部ってなったらちょっと特殊というかね、ちょっと専門性のある英文も読むから、でそのスキーマも必要だって、実感があったと。スキーマっていうのはその背景知識ですね。医学に関して全くない人が英語ペラペラ読めたとしても多分読めないですね。多分アメリカの小学生中学生がその大学入試の医学を読んでもちょっとむずいかもしれない、もしかしたら。全然医療の知識とか用語が入ってなかったらむずいと思うんですね。医療の背景とか事情も知らないと多分訳せてるけど何言ってんのこれってなるし、難関英語のやつだったら特に慶応とかそうなんだけど、硬い英文が多いんで、なんか日本語読んでも読めないとかってあるんですよね。それにも慣れないといけないんですよ。やっぱ論文だからさ、小説と論文って文章内容全然違うから、日本語でもそうじゃないですか。評論文となんか小説とかのラノベとかって全然文体違うじゃん。同じ日本語だけど読めない、読みづらいっていうのはあるから、それも含めて、慣れんといかんなっていう、まず意識づけというかね、をしておかんと、いけないわけです。そうで、その慶応の場合だったら、そのスキーマ背景知識が必要だっていうのが分かる。その分かるだけでもすごい大事だと思うから、で、どういうふうにチェックしたらいいかっていうと、英語の場合だったら数学とかの方が多分単純なんですよね。もう二次関数が分かってるか微積が分かってるかみたいなところがあるじゃん。別に数列が分かってなくても微積めちゃくちゃ分かってたら入試解けるみたいな側面ちょっとあるじゃないですか。でも英語ってなんかちょっとオールラウンド勝負だから、総合勝負なんでちょっとややこしいんですよね。ややこしい分、その何が必要なのかが分かりづらい科目でもあるから、大雑把に英語勉強しようとかでもいいと思うんですけど、例えば単語、熟語、長文をね、読める読めないも、もしあえて分割するんだったら単語とか熟語とか、長文、単純に長文だったら文法っていうのは、厳密に言うと文法も必要なんですけど、ひとまず構文が分かってたら いいんじゃないかなって。構文の中に文法があるから、ね、SVOC とか関係代名詞とか、まあ、構文の勉強をやるけど、それはまあ文法とセットなんで、まあ、僕はあまり文法ってのは一応分けてました、まあ、とりあえず単語熟語構文が分かってたら、まずね、多分和訳はできると思うんですよ、まあ、これまあ精読と言いましょうか。精読、精読の勉強とかね、まあ、短文は読めるって言ってもいいでしょう。まずこれを目指すべきですね。まず全ての受験生は志望大学の過去問でまず一文が訳せれば第一関門突破だと思うんですよね。うん、第一関門突破、まずこれができなかったら多分きつい。もう長文がもう全部勘になるから、まずは読めるようにした方がいい。読めるようにするために志望校レベルの単語熟語構文の勉強をする。構文ってのは下線部とか、まあ、いわゆる英文解釈とか英語構文の勉強ですね。これを、まあ、例えば最難関レベルでも、まあ、100本200本ぐらいこなせば結構いけるんじゃないかなと思います。100本200本ぐらい、これ目安ね、あくまで。僕は100本200本でいきました。ちなみに100本200本ぐらいかな。単語とかだったらさっき書いたように6000語レベル、まあ、熟語は1000個ぐらい覚えたらまずはなんとかなると思います。だからあんまり熟語帳を例えば1冊は覚えた、2冊目やるかどうかっていう前に全体のバランス見てやるべきなんですね。熟語めっちゃ覚えてるけど構文全然だったら構文先にやった方がいいんですよね。そういった意味でちょっとバランスは整えた方がいいっていう意味でこうやってちょっと分けてるんですよね。で、まあ、精読できたらいいんだけども、今度はさらにね、その構文か、さっきちょっと喋ってたんですけど、構文の中にもこれね、ちょっとこんな細かく考えなくても俺はいいと思うんだけど、あえてちょっと分けるなら、ちゃんとその構造把握ができてるかっていう問題と、構造把握ね、構造把握っていうのは、まあ、つまりその SVOC とか関係 C とか構文の把握です、把握効果、つまり構文がちゃんとつかめてるかっていうことと、まあ、和訳力ですよね。つまり SVOC とか取れてもうまく和訳できない人いると思います。うん、こなれた和訳だったりとか意味が通らない和訳を作ってしまう人っていると思うんですね。関係代名詞は分かってるとか、でもなんか訳したら全然わけわからん訳になるっていうのはあるから、それはちゃんと勉強した方がいい。それは勉強した方がいいんですよね。だから英文和訳演習とか、まあなんか英文解釈系の参考書をちゃんと手書きで一回書いてみる。で、正解の和訳と照らし合わせてどこが違うのか確認する。で、自分の和訳をちゃんと音読してみて日本語として意味が通るかどうかを確認しないといけない。単純に構文、まず確かに構図、構文が取れてないと和訳問題は0点です。でも長文読解の方を考えると、正確にね、あの構造が細かく一単語一単語品詞分解できてなくても、その文のね、言わんとしてる和訳 S が O で SVO とか SVOC の骨組みの和訳がちゃんと取れてて、まあ分かると、大雑把な文の方向性、意味の方向性が分かるんだったら、まあ、正直長文読解はできるんですよね。っていう意味もそうだし、意味、ね、例えば友達とかにこの和訳、この英文ってこうだよって言って意味がちゃんと通らないと多分内容入ってこないですね。だから訳せても内容が入ってこないって人いるんですけど、それは一つ、それもある、ぎこちない和訳しかできないっていう場合もあるから、それは練習すべきなんですよ。まあ基本的にこれセットでやるんですけどね、セットでやるんだけど、ちゃんと和訳できるかどうかも、まず構造が取れるか、そして2ステップで和訳ができるかっていう感じなので、まあこれは手書きでやね、何回か練習してちゃんと意味が通る和訳、ちょっとこなれた和訳もできるような練習はしたらいいと思います。僕はしてましたってことですね。でこれができたら長文のね勉強したらよくて、まあ、長文の勉強の中には、まあ、塾ではねみんなやってる音読の勉強もあるわけだし、まあ、単純に演習もあるわけじゃないですか。演習やっぱ経験じゃないとね、全部完璧にできても長文すぐ満点とか9割取れるとかってないんで、ある程度演習は必要。うん、まだスキーマとかね、スキーマ背景知識とかその専門知識ってのもやっぱないと話題についていけない。どんなにね頭がいい優秀な人でも、優秀な例えば女の子、これよく言う例ですけど、めちゃくちゃ偏差値も80あるみたいなっていう女子がいたとして、サッカー雑誌を読めって言われても、多分いくら語彙力あっても多分あんま分かんないんですよね。サッカー分かってないと、うん、オフサイドって何ですかみたいな、ダイアゴナルランって何ですかとかね、サッカー用語があるから、でこれ 4-2-3-1 のフォーメーションですよとかね、これディレイしてねとかってサッカー専門用語ってあるわけです。 それを全く分かんなかったら何言ってんのってなるから、そうそう、アーリー、まあ、アーリークロスとかも分かんないよね多分ね、うん、オフサイドって何とか分かんないと、まあ、雑誌読んでても多分分からん、テレビ読んで、ね、見てても分からんっていう風になる。野球でも野球の知識分かんなかったらね、全然そのサッカー、あー野球の試合とか見てても雑誌読んでてもなんか話題についていけない可能性あるわけですよ。同じように多分政治のこと全然分かんない、経済のこと全然分かんない、うん、アリストテレスとかソクラテスとか、まあ、その哲学の話も全然分からないみたいな、うん、アメリカの文化全然分かんないみたいな、うん、アメリカってどういう風にできたのかとかね、うん、全然分かんないみたいなっていうになると、まあ、多分ちょっと読めないんですよね。読んでてもちょっと分かんないってなるから、スキーマすごい大事です、うん、っていう風に、まあ、他にも細かく言えばいろいろあるけど、まあ、チェックポイントみたいな感じで自分ってどうかなって見たらいいんですね。単語どうかな、熟語どうかな、構文ちゃんと取れてるかなっていうのを実際過去問見てチェックしたらいいわけですよ。チェックしたらいい、例えばまあこれ僕実際やってましたけど、まあ、長文がバーってあるわけじゃないですか。長文バーってやってまず単語、あこれ知らんな、あこれ知らんな、知らんなって、まあ、単語熟語はチェックしたらいいですよね。チェックしたらいいで普通にさーって読んで、あなんかこの文構文うまく取れないなってやったらそれもチェックしたらいいわけですよ。構文取れないな、うん、構文取れたけどなんか和訳できないなってなったらそれもチェックして、正解の和訳確認して、あ全然なんか構文取れてたけど全然和訳違うわってやったらその英文もまだできてないっていうことが分かるっていうふうに、そういうふうにチェックしたらいいですね。例えばその中で単語がね、過去問1個1題読んでてさ、知らん単語100個あったら多分全然語彙力まだまだなんですよね。全然まだまだ、うん、2個とかだったらまあまあいいと思います。2個ぐらいだったら、ゼロにしたいけどね、2個くらいだったら多分もうだいぶ覚えてる、100個だったらもうもっと単語やれっていう多分普通になるから、じゃあさらにその100個のうち単語帳ね、100個あったら大変だけど、まあ自分が持ってる単語帳ねちょっと参照してみるわけですよ。参照してみてね、例えばもう95個は自分の単語帳載ってたんだったらやることはもう明白なんですね。まず今の手持ちの単語帳完璧に覚えようと、完璧に覚えたら自分の語彙力は、例えば早稲田だったらもう早稲田レベルほぼ近づくと、まあ大体システムとかターゲットとか普通の単語帳覚えたらこのレベルまあまあいきますよ。ちなみにまあまあいく、うん、っていうのをちゃんと肌身で感じたらいいと思いますよ。みんなが理論だけとか人から聞いたターゲットやったらいいよ、システムやったらいいよっていうのでとりあえずやってるけど、実感こもったら多分やる気変わると思うんですね。僕は変わりました、まあ、万人が変わるかわからないけど俺は少なくとも変わったから、これやったらもういくんだと思ったらやるしかないんで、そういうふうに勉強してましたね。自分の現状学力の立ち位置、現在位置ですよね、と志望大学までのギャップ距離、それはどれぐらいなのかということですをなるべく具体的に把握しながら勉強してたし、毎月例えばさっきも言いましたけどこの問題、同じ問題をあえて復習せずに1ヶ月後もう1回読んでみる、2ヶ月後もう1回読んでみるってやると多分自分の勉強の進み具合分かると思います。うん、あ前より辞書引かんくてもこの単語分かってるぞって、前丸つけた分かんない単語今は分かるぜっていうのが分かればさ、ね、あ俺の英語力上がってるわと、単語覚えてるし熟語も覚えてるし、なんか構文パッて取れる英文増えたぞというのが分かれば、まあ、間違いなく伸びてはいるはずなので、そういうふうに実感こもりながら勉強した方がいいですよね。勉強への実感、伸びてるっていう実感を把握しながらやったらいいんじゃないかなというのは思いますね。そういうふうに現状学力とギャップ距離を明確にしてやるべき